教会に上がってくる角のところでですね、泊まるんですね。名前が地蔵堂前という名前で、赤バスにお金払ってキリスト教会前にしようかなと。なかなかいいかもしれませんね。そうすると教会があるということは分かっていない。あのお地蔵さんは、まあ、私が生まれた頃からありまして、実はあのお地蔵さんはあそこの横に説明がありましてね、ご読みになったことあるかもしれませんけども、太田川の放水路のあたりにあったそうですね。放水路を作るというんでこっちに持ってきたんだそうですけども、いつも小綺麗になっておりまして、どなたかが、整理をされたり、また掃除をされたりですね、みかんを置いたり、いちごを置いたり、りんごを置いたりしてですね、寒い時には帽子をかぶらしたり、前掛けをかけたりして、おられます。きれいにしとられますね。この教会に毎日掃除に来る人はおりませんけども、あのお地蔵さんにはちゃんと毎日掃除に気にこいってるわけでは決してないんですけども、ただああいう、私はそこでいつも掃除してるおばさんなんか見てましてね、あんたそれ違うから間違ったからやめなさいというふうには、まあ言いたいんですがね、そう言い切れないような気がします。一生懸命にね、きれいに掃除してですね、前掛けかけて赤い、なんであれ赤いのかわしか分かりませんが、赤か紫かね、編んでですね、可愛らしいの編んでこのかけてあげたりして、なんかああいうのを見てますと、あ、これは人間の非常に素朴な欲求なんだなという気がするんですね。人間というのはごく当たり前というか、ごく自然にこの何でもいいから神様と言えるようなものにそばにいたい、あるいはそれにすがりたいという気持ちがあるんじゃないか、そういう気がするんです。ですから周りを入っているおばさんを見ながらですね、無理やり手を引っ張って教会に連れて行こうという気にはなかなかならないんですね。それは間違っていることは事実なんですけれども、しかしそういう気持ちがあるということはそれは否めないと思いますね。ですからもちろんあのおばさんにも、それは本当は違うんです、本当の神様はそうじゃないんですよということを教えて差し上げたいと思う。ただそんなの間違ってるからといってですね、バッと持ってきてあれをめたくさに壊すとかそういうことは考えないですね。まあこの上上がりますと観音さんがありますけども、いくつあるかわからないぐらいお地蔵さんがいっぱいありましてね、いろんな顔形がありまして、パンチパーマのやつから、ハゲてるやつからいろいろあるんですが、どれも丸い顔でね、くよかな顔で目をくすぐ、日本人ならば誰でもあそこに行くと心が休まるような、そういうところがあります。私たち人間は大変不思議なことですが、特にこの日本においてはですね、遺伝じゃないですね、名前が最近出てこないですね、なんとかいうのがありますね、猿から人間になったとか、ダーウィンの何ですか、進化論、失礼しました、進化論が出てこなくなって、危ないですかね、結婚してボケたとか言わないです。進化論教育がですね、その進化論教育が非常に普及しておりますから、人間というものは神が作ったんじゃないという教育が非常に浸透しておりますけども、その反面でですね、ごく90何パーセントですかの方がお正月になると初詣にお出かけになったりですね、おみくじをお引きになったり、お札をもらいになったり、浜屋とかっていうのを、ね、お買いになったり、あれはいらないそうですね。みんな指持ってるのかと、私子供の頃思ってました。あれを買うっていうことは、みんな指が家にあるのいいなと思ってました。あれは飾っとくもんだということですよ、ね、で、神に対する欲求というのは自然にあるんですね。そしてそれをいろんな形に作ったりするわけですけれども、そういうこの自然な気持ちの生み出したこの神ですね、人はですから、それはまあ偶像と聖書は言います。またそれはその目に見えない神をですね、なんとか目に見えるものにしたいという、人間はごく当たり前の気持ちとして神様は目に見えないぐらい分かってるんです。で、仏像やですね、この神社のいろんなものはありますけども、あれを拝んでますけれども、絶対神は目に見えないと思ってるんです。あれは神様だとは思ってないんです。 100% 100% そうなんです。あれは神様だと誰も思わない、そのものがね、しかしその中にいるんじゃないかとか、それを拝むと神に通じるんじゃないかとか思ってるんです。見えないものは目に見えたい、食べたことのないものは食べたい、匂ったことのないものは匂いたい、触ったことのないものは触りたい、そういうこの人間の自然な欲求ですね、自分の五感で感じたいという気持ちがあるわけです。それは人間が一番必要としているもの、すなわち神に対しては強く強く出るわけです。だからお地蔵さんを作ったり、いろんなものを作って、なんとか自分の見える範囲にそれを置いておきたいという気持ちがあるんです。それによってこの神に近づこうとか、あるいは神にそばにいてもらいたいという気持ちがあるわけです。ですから先ほども申しましたように、それがその石のお地蔵さんでも、それを一生懸命その吐いたりですね、なんかお供え物をしたりする人の気持ちというものを、それを踏みじろうとは私は思わないんですね。しかし本当にそれが神でないとするならば、それは非常にかわいそうですね。逆に非常にかわいそうな気がするわけです。ですから余計になんかこう無限に否定する気持ちが起こらないかもしれません。本当になんかこうそれが哀れであるという気もするわけですね。そうまでして果たしてそのお地蔵さんやその仏像があなたに何をしてくれるんですかという気もするわけですけれども、聖書によると神様は、この人間をお作りになった神様は、人間を作られた神様は、その人間の気持ちをご存知であるということです。そして神も人と話したい、神も人のそばにいたい、神も人と共に歩みたいと願っておられるですね。それがその聖書の神とそれ以外の神の違うところです。それ以外の神様というのは、人間の方が近づいていって、人間の方がこのお世話をする神様なんですが、聖書の神様はそうではありません。聖書が言っている神は人間をお作りになった神様ですから、人間を神の形として作られたんですね。つまり人間の中にある気持ちは、最近よく言っておりますけど、神の中にある気持ちと同じなんです。どういうことかというと、人間が神を求めると同じように神も人間を求めておられます。人間が神と共に近くにいたいと思うと同じように、神も人間の近くにいたいと思われるし、人間が神様にこっち向いてもらいたいと思うのと同じように、人間が神に祈って答えてもらいたいと思う同じように、神も人間と話して人間にその気持ちに答えてもらいたいと思っておられるんです。神はそのご自身の気持ちを私たちに表すために、石や木や動物や鉄や金や、そういうものによってご自分を表されたのではありませんでした。神はご自身を表すために人間の形を取ったと聖書は語っております。それは人間が唯一ですね、人間だけが唯一この地上の中にあるもので、たった一つだけ人間と共に歩めるものだ。人間だけが唯一人間の気持ちを知り、人間と共に語り、それを理解し、共に苦しみ共に喜ぶことができるから。他のものはどんなに頑張って苦労してもですね、人間と一緒に歩むことはできませんし、それと語り合うことはできませんし、またこれを愛することはできないですね。いくら一生懸命石のお地蔵さん磨いてもですね、そのお地蔵さんが、語りかけてくれるわけではないし、まあそういうものはその人間の気持ちを跳ね返すというような気持ちがあるのかもしれませんけれども、しかしそこから何か言葉が出てくるわけではないし、そこから愛情のかけらが生まれてくるわけではないんですね。神は人間を人間の形になって、人間の形としてこの地上に来られました。それは神ご自身にとっては大変な、作業であったはずなんですね。それは神は全知全能、偏在不変なる神であると聖書は言っておりますが、全てをご存知である世界をお作りになった神ですから、そして全てこの全ては神のお作りになったものなんですね。この花は神の形なんです。だから美しい。人間の作ったものと神の作ったものの大きな違いというのは、神の作ったものは永遠性があります、永続性があります、そして美しい。人間の作ったものは永遠には残りません。 そして美しくはないんですね。人間の作ったものというのは、さっきも祈りの中で言いました、ゴミになる。昨日も一昨日ですか、テレビで小豆島の話をしてましたけどね、人間の文化というのはゴミの文化ですね。ゴミを作る。神が作ったものはですね、何一つゴミにならない。不思議ですね。神がお作りになったものは全部上手にですね、逐一この絡み合って、小さな動物は大きな動物の餌になって、そのまた動物の餌になって、それが死んだらまたそれが植物の肥やしになってですね、まあこれは見事に結びついております。何一つゴミになりません。自然に働くようになっています。人間の作ったものはそういうものは何一つないですね。人間の作り出したもの、まあ一生懸命資源ゴミだなんか言ってですね、資源だとか言ってリサイクルだとかやってますけども、あれが責任の山でした。しかし行き着くところはゴミ。神はそのご自身の美しい形、またご自身が人間に近づきたいという気持ち、人間と語り合いたいという気持ちを一人の人の中に凝縮されました。それが今から約2000年前にイスラエルのベツレヘムという小さな町で生まれた赤ん坊であったんですね。神は人となられました。そのことによって神は人間の肉体を取られましたから、そこに痛みもあるし、また悩みも苦しみも、人間が負うべきものを全て負われました。そして何一つ本来は不自由しないというか、まあ不自由しないと当たり前ですけれども、必要のない方が人の手から物を食べ、また両親に頼って育ち、またその手で働いてですね、人間と全く同じ歩みをされました。それはなぜかというと、人と共に歩み、人と共に語り、人を理解するためでありました。人間を理解するために人間になるしかないということですね。で、神は人となられて多くのものを放棄されました。放棄されるというと亡くなったという感じがしますけども、そうではなくて、それはまあ一時放棄されたわけですね。神の全能、すべてのことがおできになる神の力というものを放棄されました。そして神は本来変わらない方であるし、正しい方であるし、清い方である神が、そのものをすべてお捨てになって、先週お話しましたけれども、人間のこの罪を背負ってですね、ご自身が貧しい方になられて十字架に従われました。しかし神が人となった時に、そのような諸々の属性を全てお捨てになって放棄されて、まあ喜んでと聖書は言ってますけども、御子であるキリストはそのようなものを一切喜んで全部捨ててですね、人間になられたんです。それは私たちと共に歩むために、人間を理解するために、人間と語るために、そしてそのようなものを全て捨てた中に、キリストはなお捨てきれないものがあった。それが今日開いておりますキリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形を宿っていますという言葉なんですね。神の満ち満ちたご性質が宿っている、これは神の属性が全て宿っているということとは違います。この満ち満ちたという言葉は、時が満ちるとか、あるいは容器がいっぱいになるとか、予言が成就するとか、そのような意味があります。それは欠けがないという意味ですね。欠けてる部分がないという、完全であるという、そして、まあ、ある意味ではこれは溢れているという意味でもなるわけです。で、神が人となられたイエス・キリストはその肉体の中に、まあ、その心の中にと言ってもいいかもしれませんが、神であるがゆえにどうしてもこれは捨てきることができなかった、溢れているものが一つだけ、まあ一つだけという言い方おかしいかもしれませんが、ありました。それはすなわち神の愛という、神は愛なんです。聖書は言っています、神は愛である。神はですね、何かをくれる神であるとか、神は何か叶えてくれる神であるとか、神はこれを罰する神であるとか、 神は裁く神であるとか、そのようなことさまざま書いてありますが、神の本質はですね、愛だと言ってるんです、ね、愛イコール神であると言ってもいいわけです。神ご自身は愛の神である。愛というのはそのなんか概念的なものとかっていうことでこう終わってしまう感じがしますけれども、もっとそれは具体的にですね、誰かを愛する愛なんですね。神の愛は人間を愛する愛なんです。ですから神は人間を愛する愛を持ってそれを満ちておられた方ですから、人間の姿を取られたキリストもその満ち満ちた愛はこれを抑えることはできない、いやそれをそれに欠けていたということではないわけです。それが満ちていたわけです。それが溢れていたわけです。ちょうどそれはですね、まあ、果物ので言うと、例えばまあリンゴっていう果物がありますけれども、リンゴは干からびてるとただの組織ですが、その中にはこのリンゴのジュースがですね、満ち満ちてます。パンパンに張ってますね。だから硬いんですけども、ブドウでもいいですね、メロンでもいい、スイカでもいいです。その組織の中にそのエキスが満ち満ちてるわけですね。でキリストの肉体の中には神のご性質である愛が満ち満ちておりました。人を愛そうとする愛が満ち満ちておりました。その中は空洞ではなかった。その中は何か石の塊や木の塊ではなかったんです。その中には神の愛が満ち満ちていたんです。だからイエス・キリストはこの修行でお出になった時にどのような歩みをなさったかというと、それは人を探して、悩む人を探して、苦しむ人を探して、痛む人を探して、病む人を探してですね、これを励まし、これを慰め、そしてこれを愛するという歩みをされたわけですね。イエス・キリストはこの修行でお出になってですね、私は神の子なんだからもっとその貢ぎ物を持ってこいとかですね、寒いからエプロンかけるとか、そのことは一言もおっしゃいませんでした。ご自分はただボロを1枚か2枚まとってですね、与えられたものを食べ、これを喜んでいただき、しかしその生涯というものは人を探してですね、愛する人を探して、病む人、心の貧しいもの、柔和なものを、悲しめるものを、義に植え替えているものを探して歩まれたんです。そしてこれを愛された、人間を愛する。ですからキリストの歩みをですね、福音書の中からまあ ご自身に読んでいただければ分かりますけど、キリストの歩みというものはそのまさにほとばしる愛を何とかして これを実現しなければ、何とかこれを誰かにぶつけようとする生活。どうしたらこの満ち溢れる愛を我々に与えようとされるか、これが明らかに人間の作り出した神とは違うところです。人間の作り出した神は人間の方からこれに使えようとする、使えて見返りを得ようとする。しかし神は、イエス・キリストはですね、キリストご自身の方から私たちにアプローチして、私たちに近づいて、そして私たちに手を差し伸べて、これを愛そうとされているわけです。町の角で盲人を見つければ、この目に泥を塗ってこれを癒してやる、5000人の者が植え替えていればパンを祝福してこれを増やしてこれを満たしてやる、自分の一人息子が死んで嘆いている母親を見つければ息子を生き返らせて、そしてその母親を喜ばせてやる、12年の間婦人病で苦しんでいた女がいた、その女がその1年でキリストの洋服に触ったためにキリストはそれを感じてこの女の病を癒してやる。まさにそれはですね、この枯れていこうとする人間の心を満たそう満たそうとする歩みですよね。キリストの中からほとばしってます、溢れてます。我々の方からキリストに愛を差し上げる、何かを差し上げるということではなくて、キリストの方から溢れていく歩みがその地上での生涯でした。そしてその満ち満ちたキリストの愛というものは最後に十字架の上でですね、まさに爆発した。キリストのうちに溢れていた神の愛というものがどんどんどんどん広がって、これを与えても与えても溢れてくる、与えても与えても満ちている、 満ちているっていうプレローマという言葉ですよ、これギリシャの言葉ですけど、与えたらなくなるんだったらこれは満ち満ちてないんですね。与えてなくなっていくのは満ち満ちてないんです。与えたらまた補う、与えたら補う、それが満ち満ちているという状態ですね。神自身は満ち満ちた方ですから、それが人間になったキリストの姿というのはまさに満ち満ちたもの。例えば我々だったらですね、誰かを愛さなきゃいけないな、心に決心をして一生懸命愛情を注ぐ、ね、そうするとその晩は、今日の晩はまあね、今日一日一生懸命愛注いだから、明日はちょっとお休みさせてくれと、もう充電が必要だとか、もう今年の分は使い切ったとかですね、そういうふうになるんですね。これ満ち満ちてると言っても、まあ、不十分ですから、まあ、満ち満ちているというか人間のこう素朴な感じとしてね。しかしキリストの場合はそうじゃないです。どんどんどんどん溢れて、そしてキリストはこの地上に歩む全ての人間をご覧になって、そしてこの悩みをご覧になる、その痛みをご覧になる、実際に手で触れて目で触って見てみて、そしてこれを癒して、そしてああこの愚かな人間たちにとって私ができることは何だろう、それはこの人の苦しみというものの根源であるものを断ち切ることだと考えてくださったんですね。人間の苦しみの根源というのはこれはたった一つしかありません。それは罪、すなわち神から離れてしまった我々の心の方向性。人間はですね、非常に不思議な生き物で、自分が幸せになろうと誰思うと誰かが不幸になってしまうんですね。これはですね、不思議なことですね。私自分自身が一生懸命幸せになろうとすると誰かが不幸にしてしまう。なんででしょうかね、分かりませんね。これは罪のせいですね。今盛んに真珠湾から50年というようなことを言ってますけども、ちょうどその50年の年にですね、朝鮮人慰安婦といわれる人たちの訴訟が起こされたというのは、まあ、まさにこれは心を引き裂かれるような我々日本人としてはですね、重いですね。14、15、16というようなそういう韓国の朝鮮の乙女たちがですね、この日本のためだと言ってですね、この無理やり引っ張られて、慰安婦として引っ張られて、それが10万20万という単位。まあどうしてそんなことを人間ができるかという、恐ろしいですね、ことを人間というのはしますね。人間の恐ろしさというのは考えられません。でまあ、その人たちはこの40年という間、45年ですか50年ですか、それを口に出すことさえはばかられて黙ってきたけれども、やっとここで重い口を開けて、日本の政府にですね、いくらか払えということで、まあ、訴えをしておられますけど、そのいくらか払ったから済むような問題じゃないですね。これこういう時に日本の政府は冷たいですからね、もう間違いなく。この人間の中の欲というか恐ろしさ、エゴというのはどこまで行くかは分からないというものを表してますね。一つの事件として、それを教訓として受けなければならないことだと思いますが、ですからこの戦争をしなくなった、もう終わった、もう人間の憎しみはなくなった、そういうふうに思ってしまったら一番恐ろしいかもしれませんね。その人間の一番恐ろしい部分、エゴイズムというか人間の自己実現というかですね、そのためには他人を、自分以外の人間を人間と思わなくなってしまうような、そういう恐ろしさ、これ我々の中全員にある気持ちとしてあるわけです。 これがある限りは人間は幸せにはならない。愛の塊であったイエス・キリストは、その私たち自身の不幸の根源である罪を、それは我々自身に問題のあったことですけれども、それをお前らが悪いから勝手に死ねとは言われなかった。そこが愛に満ちたキリストの姿でしょうね。お前らは悪い、自分が悪いんだから、自分が来た悪いことなんだから、裁かれてですね、地獄にでも勝手に生きやがれというふうにはキリストはおっしゃらなかった。そうではなくて、それは愛であるということですけれども、じゃあお前たちが裁かれる代わりに私が裁かれてあげよう、あなたの代わりに私がその罪の裁きを受けてやろう、私がその痛みを被ってやろう、私がやったということにしてやろうじゃないかということで、キリストは喜んで十字架の刑場へ引かれ、手足釘に打たれて命を捧げてくださった。それは誰のためでもない、私のためであり、また皆さん一人一人のためであり、全人類のためであったわけですが、それは実はごく当たり前のことして起こったことなんです。それはどういうことかと言いますと、キリストは神の満ち満ちたご性質が形をとって宿った方なんですね。神は愛である方です。そして満ち満ちた方です。あふれるばかりの方です。それが人間の形をとっても、それは 神のその目に見えない方が目に見える人間の姿を取られても、やはり同じようにされたという。そしてこのキリストの満ち満ちた愛によって、私たちも、そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのですと言っておりますが、この満ち満ちているのですという言葉は、まあ最初のキリストのについてはですね、満ち満ちている、これは現在形で書いてるんですね。過去も現在も未来もキリストは満ち満ち続けている、溢れ続けている。でこのあなた方はという言葉は、満ち満ちたはずであろうというような言い方、多少ちょっとその辺のニュアンス違うんですが、人間化であったキリストは、その神の愛を最後は爆発してくださった。前にも話したかもしれませんが、キリストが十字架にかかってお亡くなりになった時に、ローマの兵隊がですね、死んだかどうか確認しようと思って、脇腹をついた。まあこれは脇腹をついたのは死を確認したということじゃなくて、きっちり殺そうと思ってやったんですね。きっちり殺そうと思って脇側から心臓をついた。そうすると水と血がですね、分かれて出る。これはなかなかどういうことか分からなかったんですが、最近の医学の進歩でですね、これは心臓が破裂した時にのみ起こる現象だと言われています。つまりキリストの愛はですね、その心臓の中で、心の中でどんどん溢れて最後破裂したんです。人間のために破裂した。そしてこのあふれる愛は私たちに流れています。あなたに流れています、ね、ちょうどですね、溶鉱炉っていうのがありますよね。こう金属を溶かす大きな釜で、何百度何千度という温度でこの金属を溶かして真っ赤に、溶けてるんですよね。その中からひとしずくその溶けた金属が落ちてきます。ちょうどそれはイエス・キリストですね。その落ちた金属はその温度を下げることなく、ますますこれは燃え上がって、我々人間のこの醜い汚れ切った心の中に入って燃やしてくださるんです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちは心の貧しいものです。私たちの心はいつも何かに飢えております。自分を愛してくれる人はいないだろうか、自分の心を満たすものは何かないだろうか、自分の心の中にぽっかりと開いたようなこの穴は何だろうかと、すべての人間は思ってこれを満たそう、さまざまなものに手を出しますが、何一つこれを満たし続けることはありません。一時はそれは満たされたかのように思えるけれども、
束の間の幻想でありました。束の間の喜びでありました。束の間の充実でありました。主よ、これは私たち自身が罪という自己中心という自分で開けた大きな穴であるということに気づかず、これにさらに何かを一生懸命吸い込もうとしております。そしてあがいております。神はあなたはそのような人間を憐れんでくださった。あなたはそのような人間を不幸と思ってくださった。そしてそのような人間にご自身の愛を示そうと思ってくださった。あなたは私たちと共に歩み、私たちのその心の穴を、それが自分で開けた醜い穴であっても埋めようとしてくださいました。そのためにおいでくださった私たちの救い主であるイエス・キリストは、神の満ち満ちた愛の姿であられ、私たちと共に歩み、同じ苦しみを負い、同じ痛みを担って、最後は私たちのために身代わりの命を捧げてくださいました。そのキリストの満ち満ちた愛は今私たちの心の中に、もしこれを信じるならば、それはちょうど泉のようにコンコンと湧き出てくるとあなたは約束してくださいました。主よ、今私たちはただ唯一この心を満たすものとして、私たちを作って私たちを愛してくださった神の愛をここに受け入れたいと思っております。主よ、どうぞ今私たち一人一人の罪を許して、心の戸を開ける者にあなたの愛を今流し込んでください。溢れさせてください。満ち満ちさせてください。すぐに主よ、これは枯れてしまうものではなくて、とこしえに湧き出る愛の泉を私たちの心の中に与えてください。キリストにあってあなた方は満ち満ちたものであると言われました。もし私たちがキリストのうちにあるならば、キリストのその愛の勢いが私たちの心に満ちることを感謝いたします。主よ、今ここに集われましたすべての方が、その心の鍵を内側から外して、私たちを愛して、今も共に歩もう、共に語ろう、共に悩もう、共に痛もうと言ってくださる、その救い主を受け入れることができますよ。そして受け入れた者にはあなたの満ち満ちた愛が溢れ出ることを信じて感謝をいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にしばらくお祈りいたしましょう。神様、神様、私たちは自分の力でここに愛を満たすことはできません。自分の力でこの虚しさを埋めることはできません。自分の力で誰かを愛することはできません。主よ、今イエス様、あなたを受け入れて、今あなたによって信仰をあなたに向けます。どうぞ主よ、心の中に入ってください。ハレルヤ。今目をつぶったままで、しばらく頭を垂れてください。今日今この時、あなたの心の前にはあなたのために命を捨ててくださったイエス・キリストが立っておられます。そしてあなたのズタズタになった心を、虚しい心を、そのあふれる愛で満たそうとしておられます。あなたの心を開いてください。ただこう言っていただければいいのです。イエス様、私の心に入ってください。あなたを信じます。イエス・キリストは
2000年前に生まれたただ立派な人間ではなくて、今も生きておられる私たちの救い主であるということを、あなたの心に入っていただきたいという願いで表してください。あなたの人生は今日から変わります。すり減っていく人生ではなくて、満ち溢れていく人生に、ただ受けよう受けよう、ただ欲しい欲しいという人生ではなくて、与えようという人生に変わるのです。今キリストを信じようと思う方は、どうぞ心の中でそのように祈ってください。そして今日からイエスキリストを信じ、イエスキリストの愛に満たされる生活に入ってください。またキリストの愛に満たされ、もっと満たされる、キリストの愛は私たちの考えているような小さなものではありません。どうぞさらに満たしてくださいと祈ろうではありませんか。そしてこれをキリストがされたように、さらに多くの人々に分け与えていこうではありませんか。この愛は減っていく愛ではありません。これは増えていく愛です。満ちていく愛です。満ちていく愛ですから。1991年のクリスマスが皆さんにとって、また皆さんにつながる多くの人々にとって、神からの本当の贈り物をいただく時となることを願っています。神様、今心の中にイエス・キリストを迎えようと願った方を、あなたがこれからの地永遠にその愛で満たしてくださることを感謝いたします。またどうか私たちの中に与えられているこの愛が溢れますように。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ではご一緒に賛美をいたしましょう。137番を賛美しましょう。クリスマスの賛美が続きますが、ご一緒に。
入れ祭る家あらず、休め祭る宿もあらず、ただむさき馬小屋を仮の宿となしたも、恐れ惜しやめ土の主におわすイエス君、人のごと罪のように生まれた犬、褒めまつる人あらず、祝いまつる民もあらず、ただ待つ御使いの不当声のあるのみ、恐れ惜しやめ土の主におわすイエス君、人のごと生まれた犬、うちの戸を今開き、真心よりなれを迎え、入りたまえ住みたまえ、救い主よ我が主よ。
起立いただきまして、正英を383番参加いたしましょう。
父御子御霊の御神に常しえ変わらず御栄えあれ
天の父なる神よ、ここにお集いになったすべての方々の上に、あなたの愛の具現としてこの地上に現れてくださったキリストのその恵みと、あふれるばかりの父なる神ご自身の愛と、また我らと共に住みたも聖霊の交わりが、この週もそして常しえに伴いますように。では今日の礼拝を終わりいたしましょう。よくおいでくださいました。どうぞ周りの方々と握手して座りください。左右前後、まんべんなく、今日はあの1時から、秋山聡兄弟の記念会を行うことになっておりますが、石村さん、ご家族おいでくださっております。ちょっとお立ちいただけますか。1時からこの場で記念会を食事の後いたします。